アドベントとクリスマスにはですね、教会歴にのっとってイエス・キリストの誕生に関連のある聖書箇所を読んできました。で、先週1月6日の公言日でクリスマスにも一つの区切りがつきましたので、今日からまた使徒言行録を少しずつ読んでいきたいと思います。で、今日はですね、長かったんですけれども、使徒言行録の13章26節から52節までをお読みしました。ちょっと13章の内容を思い出していただきたいんですけど、使徒言行録13章どういう内容だったかっていうと、パウロとバルナバがアンティオキア教会から第1次第1回目の宣教旅行に送り出されるという、そういう場面ですね。アンティオキア教会、どういう教会だったかっていうと、ギリシャ語を話しヘレニズム文化に慣れ親しんでいるユダヤ人や異邦人だけれども神を恐れる人たちがどうやら集まっていたようなんですね。で、そういうアンティオキア教会の在り方は、昔からのユダヤ教の伝統や枠組みを重んじていたであろうエルサレム教会の在り方とは異なるものだった。というのも、エルサレム教会には主にヘブライ語を話すユダヤ人が集まっていたということを、しつこく読んでいたんですけど、思い出しますかね。はい、その続きから今日は聖書を読んでいくんですけど、一人の人が神様を信じるっていうことは、自分の人生における喜びや悲しみにおいて祈り求めるっていうことだと思うんですね。自分の人生の壁とか課題に直面するときに、それでも人の思いだけじゃなくて、人の思いを超える神様の御心、思いを求めるということが神様を信じるということだと思います。ですから、信じるっていうことは、その人自身が生きてきた背景、その人自身が今生きている状況と分かちがたく結びついているものだと思うんですね。その人が自分の人生を真摯に見つめれば見つめるほど、その人の信仰はその人自身が生きてきた背景、今生きている状況に結びつかざるを得ないと思うんです。何が言いたいかというと、ですからアンティオキア教会がエルサレム教会の求めた形とは違う形の信仰を求めたとしても、何ら不思議ではないし、むしろ当たり前のことではないかなというふうに思います。アンティオキア教会がまさに自分たちの新しい教会が作られている状況に合わせて、新しい信仰の形を求めようとしたと思います。自分たちの生き方の核心に触れてくれるようなメッセージを、神様の言葉を聞きたいと願っていたのではないかと想像をいたします。それは他の誰かから聞かされる、他の誰かが正しいというメッセージをそのまま信じるっていうことじゃなくって、そういうものはきちんと受け止めながらも、けれども自分の生き方や行動や実践を通して自分なりに確かめていくっていうことではないかと思います。自分の生き方を見つめ直したい、神様の思いを聞き取りたいっていうような祈りや願い、そういう人生における問いを持っている人は、そういう自分の問いに対する答えを求めて、その人なりの行動に出るんだと思うんですね。そういう意味において、アンティオキア教会がパウロとバルナバを1回目の宣教旅行に送ったということの意味を、そういう部分にも見て取りたいなというふうに思います。で、ここまでは11月頃までの聖書の内容をもう一回復習したんですけど、今日の聖書箇所はですね、込み出し見ていただいたら、13章13節込み出しありますけど、パウロがピシリア州のアンティオキアというところを舞台に、お話をしている場面なんですね。で、このピシリア州のアンティオキアっていうのは、パウロを送り出したアンティオキア教会のアンティオキアとは別の場所です。要はアンティオキアっていう地名が2つあります。ピシリア州アンティオキアで、今日の聖書箇所では安息日にパウロが会堂に集まった人たちに語っています。そしてパウロの話を聞いていた人たちの間に分裂が生まれたっていうんですね。ちょっと43節から見てみましょう。聖書をご覧ください。集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を崇める回収者とがついてきたので、2人は彼らと語り合い、 神の恵みのもとに生き続けるように進めた。次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵ってパウロの話すことに反対したってですね。パウロの語るイエス・キリストの福音を聞いて、ある人は心から喜んだんだけれど、けれども別の人は一方でパウロの話を聞いて不快に感じていた。つまりパウロによってイエス・キリストの福音、その話がされた時に聞いている人たちの反応が真っ二つに分かれたっていうんですね。その場にいた人たちの間に分裂が生まれたと今日の聖書箇所は語ります。そういう今日の聖書箇所を読んで思わされるのは、イエス・キリストの福音っていうのは聞いて耳に心地いいものじゃなくって、誰が聞いてもこう甘いね、ポップスみたいな、そういうバラードみたいな、そういうものではなくって、聞いた人たちの間に分裂を起こさせるようなものなんだということなんだと思います。福音を受け入れる人もいれば受け入れない人もいる、そういうものなんですね。その差は何なんでしょうか。繰り返しになりますけれども、いずれにしてもイエス・キリストの福音が語られるっていうこと、福音が広がるっていうことは、無条件に福音が受け入れられて全ての人に肯定されていくっていう、そういうことではないんだろうと思います。むしろイエス・キリストの福音に接して、ある人は受け入れるんだけれど別の人はさらに嫌いになるっていう、そういうものなのかなというふうに思うんですね。福音が広がっていくっていうことは分裂も広がっていくっていうことの意味に受け取るわけです。イエス・キリストの福音に接して受け入れられる人と受け入れられない人が生まれるっていうことで、このようにある集団とかグループ、一つの家族の中でも福音に対する態度は異なります。でもよくよく考えてみると、それはこう集団とか数人の人の間でだけ当てはまるものではなくって、一人の人間にとっても同じだと思うんですね。時期、人生のある時期においては受け入れられなかったものが受け入れられるようになったっていう人もいれば、反対の人もいると思います。一人の人間の場合も時期によってイエス・キリストとか福音に対する態度は違ってくるっていうのは普通にあり得るわけです。で、皆さんは毎週、毎週とあえて言いますけれども、豊岡教会の礼拝に集っていますね。はい。ですから、当然こうイエス・キリストを何らかの形でですね、冗談さておき自分の生き方に関わらせたいと思っていると思います。でもね、考えてみていただきたいんですけど、皆さんは昔から今のようなそんな気持ちを持ってらっしゃったでしょうか。キリスト教の教会に、熱心に昔から通っていた方もいるとは思いますけれど、昔はそうじゃなかった人もたくさんいると思うんですね。じゃあ、それぞれ心の中で考えてほしいんですけど、昔は皆さんどういうふうにキリスト教とか信仰について考えていらっしゃったでしょうか。昔は今と違ってキリスト教や信仰に反発を感じていたっていう人もいるでしょうし、あるいは昔も今も反発を感じているっていう人もいるかもしれません。あるいは昔の方がもっと心が熱かったっていう人もいるかもしれません。私自身のことを振り返っても、昔は何回かお話したことありますけど、キリスト教が嫌いでした。特に他の人が語る、いわゆるこうかっこつきの、なんていうかこうかしこまったようなキリスト教っていうものが、何か決まりきった形を押し付けられてこられるようで、そういうのはとても嫌だったし、強い反発を覚えていました。今もそういうものはあんまり好きではないんですね。繰り返しになりますけど、私が思うには、やっぱり一人の人が自分の人生を真剣に生きて真剣に信じて生きるっていうことは、誰かから言われたことをそのまま繰り返して信じるって告白することではないと思っています。誰かから何かをどう言われたっていうことが一番大切なのではなくって、たとえ何かメッセージを受け取ったとしても、そのことを自分なりにどのように受け止めていくかっていうことが大事なのではないかなっていうふうに思うんですね。で、聖書に戻りたいと思うんですけども、パウロが安息日に 街道で語っている内容、長いんですね。だいたい今日使徒言行録13章の16節から48節ぐらい、とっても長いので、この話の中であえて1箇所だけ選ぶとするならば、パウロが一番言いたいメッセージはきっと13章の37節から39節なんだろうと思うんですね。聖書読んでみましょう。37節から39節です。しかし神が復活させたこの方は朽ち果てることがなかったのです。だから兄弟たち、知っていただきたい。この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされなかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのです。ここだと思います。パウロはイエス・キリストによって新しい神の救いが示されたと宣言をしているわけです。新しい神の救いとは、パウロによると、イエスが死から復活することによって全ての人に罪の許しが示されたというメッセージだと思います。だからその罪の許しを信じる人は、義とされるということは救われる、神様の前で受け入れられるということだと思います。で、これは今までのイスラエルの民が信じてきた古い形の神の救いとは違うものなんだと思うわけです。じゃあイスラエルの民が信じてきた古い形の神の救いって何かっていうと、モーセの律法なんですね。イスラエルの民は律法を守り続けることで、律法に定められている行為とか礼拝を行い続けることで神様の祝福にとどまり続けることができるという、そういう信仰を旧約聖書を通して培ってきました。けれども、パウロはこの37節38節39節読んでいただいたら分かると思うんですけど、モーセの律法では人は救われないって言っているんだと思うんですね。はっきり言えばイエス・キリストの福音によってでないと人は救われないと言っています。とっても大胆な主張だと思うんですね。だってそれはモーセの律法をですね、本当に大事なものとして受け止めて実践してきて真剣に生きてきた人にとっては、パウロの言葉っていうのは冒涜に映ってもおかしくないんですね。ですからパウロの話を聞いたある人は喜んで受け入れたけれど、別の人は怒って反発したんだ、こういうあたりにも一つの理由があると思います。で、パウロがですね、イエス・キリストの福音を自分の体験や生き方を通して本気で信じて本気で語っていると思います。でもいくらパウロが本気だったり真剣だったりしても、聞く人によっては反発を感じているっていうのが今日の聖書の箇所だと思うんですが、なんでパウロの話を聞く人の間にそういう反発が生まれてくるんでしょうか。いろんな理由があると思うんですけども、それは、2000年前今日の聖書箇所の中だけのことではなくって、2000年後のこの21世紀を生きる現代人、私たちの中でも同じだと思うんですね。ある人が、牧師でもいいですけど、私はこういうふうに信じますとか、こういうふうに救われたと思っていますと言っても、別の人はもう、皆さん大人ですから露骨に何か言うことはないと思いますけど、心の中で反発感じることあると思うんですね。なんで私は信じますっていう誰かの言葉を聞く人は反発を感じるんでしょうか。いくつかの理由思い当たることがあるんですけど、一つ目としては先ほどもお話ししましたけど、やっぱりこのパウロの場合に引きつけると、パウロはイエス・キリストの福音こそが確かなものだということを主張するあまり、モーセの律法を否定しているわけなので、そういうあたりがやっぱり一番の理由じゃないかなと思います。またパウロがいくら本当に真剣に私はこう信じますと主張してみたところで、それをまるで数学の公式のように、科学のように誰にとっても理屈で説明すること、証明することはできないっていうところにも理由はあるかもしれません。信じるっていうことは、私は信じていると告白することしかできないので、信じていることを客観的に証明することはできないものだと思います。あるいはですね、もしかしたらその 言っている内容はいいんだけど、言っているあなたが嫌いっていうこともあると思うんですよね。とても大きいと思うんですけど、人間なんでそういうことあると思うんですよね。だからやっぱり福音とかを語る人っていうことの人格とか、その人の生き方っていうものが説得力を持たせるってことはあると思います。あるいはもっと打算的な例で、イエス・キリストの福音が語られると、まあ自分のこう持っている何か主義主張信条でもいいですし、あるいは自分のこう利益みたいなものが損なわれると考える人もいるかもしれません。聖書の中にはそういう人物がたびたび現れてくるわけですけど、他にも理由があるかもしれませんけど、これらのように、まあ私はこう信じるという人の話、今日の聖書箇所ではパウロですけど、パウロの話は聞く人の反発を生み出していると思います。でもですね、パウロの話を聞いて喜んで受け入れる人もいるわけです。語る人がいて聞く人がいる。で、語る人の言葉をある人は受け入れ、別の人は受け入れない、その差はどこにあるんでしょうか。なんである人はイエス・キリストの福音を聞いて喜んで受け入れて、でも別の人は受け入れられないんだろうか。さっきも言ったように、もっと複雑かもしれませんけど、一人の人の場合でも受け入れられる時もあれば、られない時もあるわけですよね。当たり前のことなんですけど、その差がどこにあるかなんて正直わかるわけがないんで、わからないわけです。一人の人間の内面を見通すことなんて私たちにはできないし、ましてや自分自身の心だってわからないから、他の人の心なんてもっとわかんないと思います。あんまりそういうふうにはっきり言うと、なんか身も蓋もないような気もするんですけど、でも疑いと信仰は紙一重なんで、そういう疑いを今強調した言い方をしますけれど、これを信仰的にも同じように表現するならば、こういうふうに言えると思うんですね。つまり、一人の人がイエス・キリストの福音を受け入れるかどうか、あるいはいつどういうふうに受け入れるのかっていうのは、それは神様だけがご存知であるという言い方、人にはわからないっていうことですよね。で、受け入れたと思っている人、洗礼を受けたって思っている人でも、心に響く時もあれば響かない時だってあるわけです。同じだと思います。だから私たちには正直考えてもわからないんですけど、わからないから意味がないとか、まあ、諦めるっていうことではなくって、やっぱり自分のできることをやるしかないんだろうというふうに思うわけです。で、そんなことを思いながら、こう今日の、まあ、使徒言行録13章読んでいたわけですけど、先週どういうふうに信じるし気持ちっていうのは伝わっていくんだろうか、あるいは伝えられるものではなくって、その人の心の中に生まれてきたりとか、こう気づきが来るんだろうか、というようなことをまあ思っていたんですけど、そういう時に、まあ、先週ですけども、一つの文章に出会いました。とても心に響いてくる文章だったんで、皆さんにも紹介したいと思います。で、これは、この文章を書いたのはですね、どこから持ってきたかっていうと、こういう本のタイトルに載っていた文章ですね。忘れない明日へ、明日へともに、東日本大震災原発事故と保育という本の中に載っていた文章です。東日本大震災で津波の被害を受けた岩手県のある保育園の園長が書いた文章の一部なんですね。ちょっとご紹介したいと思います。震災から半年くらい経った9月頃、子どもたちの心にも変化が見られた。多分、見ないふりが例えようもない、言葉にできない不安や不満となっていることに今更ながら気づくのである。年長時は亡くなってしまったお友達がクラスに4人もいることをちゃんと理解しながら、実はずっと言葉にも出さずに明るく振る舞っていた。10月中旬に親子遠足を計画したとき、一人の子が行かないと言い出した。震災前から途中にあるトンネルに入ると、耳が痛いと訴える子だったのだが、他にも何かあるのではないかと感じた担任から相談を受け、子供たちみんなで話し合おうということになった。すると、その話し合いの中で初めて 亡くなったお友達の名前が出始め、全員で泣きながら、自分たちが頑張ればお空から応援してくれるんだよというのだ。で、私と担任は今この時この子たちと正面から向き合わなくてはとじっくり話をすることにした。なんで津波が来たんだろうと一人の女の子が語り出した。そうだね、なんで今だったんだろうね。すると一人の子が、園長先生がさ、ティーちゃんたちにお家へ帰らないでって言えばよかったじゃん。心がキュンとなり、次々に涙が溢れてきた。初めてぶつけてきた本心。きっと大切なものを取りに行ったんだと思う。 H ちゃんもお家に大切なものあった？うん、あったよ。それは何？あのね、七五三の時に綺麗な着物を着て撮った写真。でも流されちゃった。そっか、3歳の時は1回だけだもんね。でも7歳でも着れるよ。きっとティーちゃんも大切なものを取りに行ったんだね。そう言うと、ティーちゃんに会いたいと言って私に抱きつき、大声でワンワン泣いた。先生も会いたい。願いが叶うものならば、あの3月11日の14時16分前に戻してほしい。会いたい。子供たちに会いたい。大きな声で泣いた。6歳の子がこんなことを思っていたなんて。気づかないふりをしていたのは私たち大人の方だった。泣くだけ泣いたら、今までお互いにかぶっていたベールが剥がれていくような気持ちになった。今日の聖書の箇所と直接的な関わりはないかもしれませんけど、こう人の心が動いていったり、何かに気づかされていく様子っていうことを思うときに、この文章に出会いました。人と人の心がつながるっていうことは、きっと予測不可能で時間のかかることなんだと思います。だから私たちは先が見えないものを待つことがなかなかできないんだと思うんですね。いつどこでどのようにそれが起こるのか、私たちにわからないから。でもただわからないと言って終わらせるのではなくって、そこに神様の御心が働くと信じたいと思います。さっきも言ったように根拠は説明できませんけれども、そういうふうに信じたいと思います。だから、イエス・キリストの福音を伝えるということ、あるいはイエス・キリストの福音に出会う、イエス・キリストの福音に気づく、イエス・キリストの福音を受け入れられるようになるということも、きっと人と人の心がつながることと同じじゃないかなというふうに思います。イエス様の心と私たちの心がいつどういうふうにつながるのかということだと思います。ただ何か正しいって言われているものをそのままの形で繰り返すっていうことじゃなくて、私たちが自分なりの歩みの中で自分の生き方を通して自分の心を伝えたり、また伝えられたりしたいなというふうに思います。今週も神様の御心を信じて希望を持って歩んでいきたいと願います。一言祈りましょう。神様、どうぞこの礼拝を祝してください。私たちを通してあなたの働きがなされますように、どうぞ私たちがまず自分自身を謙虚なものとして、私たちの心の中にあなたの働きがなされる空白スペース、空間を謙虚な思いとともに作ることができますように、日々生きている中でいろんなことを感じ、喜び悲しみを感じますが、そのような思いだけで私たちの心を埋め尽くさないようにさせてください。何よりもあなたの思いが働くその場所を私たちの心の中に作らせてください。どうぞこの1週間もあなたの導きとともに歩むことができますように、このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。